今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の2章1節から20節までです。ルカによる福音書の2章1節から20節最初に3節までをお読みいたします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行った。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛するイエス様、あなたがこの人類の歴史に入ってきてくださり、私たちの人生へと入ってきてくださり、私たちを死から命へと救い出してくださったことを感謝いたします。我らはあなたを信じ、あなたを受け入れ、あなたを主としたことによって永遠の命が与えられ、天国に入る特権が与えられております。この特権を決して私たちがないがしろにすることなく、またイエス様、あなたが十字架上で苦しめられたことを、これをないがしろにすることがないように、ただあなたに対する感謝と喜び、それによってこの人生を歩ませてください。今この語るしもべの唇を清め整えて、また預かる人々の耳を整え、体調をすべて整えてください。そして、あなたの御言葉の命、あなたがお生まれになったことのその喜び、そして、いかにして我らもこの栄光の家系に天国民として入っていくことができるか、それを今日教えてくださいますように。すべてこれからの時をあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様がお生まれになってから、この人類歴史はもうガラリと変わりました。世界史の年代も、ね、AD と、ね、BC、分かれるんですけども、その AD と BC 何によって分かるか、これイエス様を中心に歴史がもう真っ二つに分かれてるんですね。世界史を習ってる人も、ね、年代を覚えるのに BC とか AD で何年、そういうふうに覚えているはずです。もう全人類がですね、このイエス・キリストのお生まれ、これによって何かしらの影響を受けているんです。そうです。人類すべてイエス・キリストのお生まれによって影響を受けております。BC は何の略か。Before Christ ですね。キリストが生まれる前が BC。何年、年代が、BC の年代が高くなれば高くなるほど、キリストが生まれる前の年代が、大きくなって昔になっていく。で、AD、これはラテン語でアンノドミニ、要するに主の恵みの年、という意味ですね。主の恵みの年、イエス・キリストがお生まれになって以降のその恵みの年の第何年になるのか、それが、AD になりますね。この2章の一節で最初に、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。皇帝アウグスト、これは世界史においては非常に有名な人物です。アウグスト、この皇帝が死んだのが8月ですから、ですから8月はオーガスト、アウグストの名前がこの付けられたほど、もう初代のローマ皇帝として非常にこのアウグストは有名なんですけども、そのアウグストが住民登録をせよというその勅令を出しました。で、それで、それはクレニオがシリアの総督だった時の最初の住民登録でした。で、そこで、住民登録をするために、マリアとヨセフ、この夫婦、マリアはこの頃、身重の身になっておりました。もう、赤ちゃんを宿していたんです。イエス様を宿している身で、住民登録をしなければならない。それで、マリアとヨセフ、それまで、ガレラの町にいたんですけども、そこから、彼らの、故郷であるベツレヘム、 まあ、ダビデの町とも言われますベツレヘムに行かなくてはなりませんでした。このマリアがちょうど身重のタイミングで、もう全世界の皇帝の、ね、一番偉い人アウグストから住民登録をせよという勅令、これによって、もう行かなくてはならない、ね、身重の身で、当時車がありません、もうせいぜいロバとかで、ね、移動しなくてはならないですけども、ちょうど身重の時期に、もう本当に今にも生まれそうになっているこのタイミングで勅令が出て、長旅をしなくてはならない、もう本当にマリアにとっては、ね、タイミングが悪いこと続きです。マリアにとっては本当にこのクリスマスメッセージの時間時、マリアにとってはタイミングが悪いこと続きなんですね。マリアに見つかりから、ね、あなたは身ごもって男子の遺言を見ます、ね、そのことが言われたのはちょうどマリアが、ね、結婚する前、ちょうど言い名付けとして、ね、ヨゼフと結婚することになっていたという微妙な時期に、その見つかりからの告げ知らせがありました、ね、なんで結婚した後でもなくまた結婚する、ね、婚約する前の、ね、もう独身女性として誰もいない時期でもなく、ちょうど相手が決まっている時期に、ね、乙女マリアにこのあなたには男の子が生まれますね、告げ知らせがあったのか、本当にタイミングが悪いですね。でもマリアはタイミングが悪くても自分の都合を下ろして、主はあなたの身胸に従います、あなたのお言葉通りに好みになりますように、ね、その従順によってマリアは、ね、それから身ごもって、そしていよいよ男の子を産もうとする段になって、世界の一番トップである皇帝アウグストから、ね、住民登録をせよ、ね、その勅令が出て、もうせっかく、ね、もうすぐ生まれる、もう一番、ね、安定して、ね、部屋の中でじっとしていたい時期に長旅をしなくてはならなくなった。タイミング悪いですね。イエス様が生まれた後も、ちょうど見つかりから夫のヨセフに、ね、エジプトに逃げなさいというお告げを受けて、ね、ヨセフ、もうそのお告げを受けたその夜のうちに、もう早速エジプトに移動していくんですね。また長旅です。赤ちゃんを抱えて長旅。本当にマリアにとってはタイミング悪いこと続きです。しかし皆さん、死を恐れる病む人々にとって、ね、人間的な目で見ればタイミングが悪くても、それは主にとって必要なことです。主が急いでおられるんです。ね、今朝の蒼天メッセージでも、主が急がれる、ありましたね。預言者エリシャから、ね、もう急いで、ね、帯を締めて、急いで油を、ね、絵風に注ぎに行きなさい。そして注いで、主の預言を託したらもうすぐに急いで逃げなさい。本当に主が時代、急がれる時代があります。今ちょうどこの時代も本当に主が急いで人々を救おうとして、本当に皆さんを急かしているような、そういう何か感じがしますね。本当に皆さん一人一人が主の働き人として養いを得たならば、もう主の御前でじっとしてないで、ね、もう主の足元で座っていつまでも御言葉を聞いていたいという気もあるかもしれないけども、しかし主が御言葉をいただいたならば行きなさいと、世の中に出て行って伝えなさい。本当に主が急いでおられるようなこの時代です。このマリアが生まれた時も本当にマリアにとっては、ね、何かタイミングが悪いようなこと続きでしたけども、しかしこの、ね、クレニオがシリアの総督だった時のこの皇帝アウグストの勅令、これはですね、イニシアの昔からの予言が成就するためにこのことが起こされたんです。マリアにとってはタイミングが悪い、そういう時期だったかもしれません。なんで皇帝アウグスト、あの偉い人がこの時期に、ね、そう思ったかもしれませんけれども、神様が実はこのマリアとヨセフという夫婦をダビデの町ベツレヘムに移させるためにあえて皇帝アウグストを動かしたんですね。神様が、天の神様が、ね、皆さんを動かすために、ね、日本の総理大臣を動かして勅令を出させて何かをすることも、これも十分にありあるわけですね。今この土地横浜に住んでいて、この2017年、今皆さんがこの日本、この横浜の地にいる、あるいはインターネットを通して養われている一人一人がそれぞれの土地土地に場所場所にいる、これは主の意味があるんです。なんでこのタイミングにということはあるかもしれませんけれども、神様の視点で見れば全て神様のコントロールの 下にあるわけですね。当時のマリアとヨセフの時代もそうでした。なぜなら 救い主、このイスラエルの指導者なる救い主は、このベツレヘム、エフラテの地に生まれるようにと、永遠の昔から定められていたんです。冒頭でお見せしましたのが、ミカ書の5章2節の、イエス・キリストがベツレヘムでお生まれになるというその予言、あの博士たちの時にも、ヘロデ大王は祭司たちに、メシアは一体どこで生まれるのか、それに対してこのミカ書5章2節を祭司たちは示しました。ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの士族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。アメン。ですからイスラエルの指導者、救い主、メシアがこのベツレヘム、エフラテから出るということ、これが永遠の昔からの定め。それゆえに皇帝アウグストという人を神様はその時代に立てて、そしてそのアウグストの勅令を出させて、マリアとヨセフを強制的にこのベツレヘムの土地に移動させたわけです。神様は歴史を支配しておられます。ベツレヘム、エフラテ、この土地、ベツレヘム、パンの家という意味でした。エフラテ、エフラタ、実り多き地という意味です。パンの家、実り多き地、この、ダビデが生まれた、町ベツレヘム、この町に今、このルカの2章の最初のこのところにおいて、ベツレヘム、エフラタ、ここに人々を集うように神様が仕向けているんです。ベツレヘム、パンの家です。田舎の町です、当時は、本当に最も小さい町と呼ばれざるを得なかったような田舎の一地方でした。けれどもイエス様がお生まれになる瞬間、このベツレヘム、パンの家へと主に選ばれた者たちが集いに来るんです。マリアとヨセフはここに集っていきました。4節、ルカの2章の4節見ますと、ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっている言い名付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。本当にバッドタイミング続きです。ちょうど、旅先で産まなくてはならない。きっとマリアとすればもう自分の住み慣れた場所で産みたかったかもしれませんけれども、旅先で、しかも旅先には宿屋がなかったんですね。もうちょうど住民登録をせよということで、ベツレヘムという田舎町がもう混雑して人々がいっぱい で、それで普通の人間が入る宿屋がもうすでになかった。でそこでもう月が満ちて男の子を産まざるを得なかったんですけども、男の子を産んで、マリアはそれを布にくるんで貝羽桶に寝かせた。この貝羽桶、木箱とかそういうものではありません。もう岩に穴をうがって、もう岩にボコンと穴を開けたようなところに、要するにそこに馬とか、動物とかが餌を、食べる、そういう餌箱の中にお生まれになった赤ちゃんイエス様をマリアはそこに寝かさざるを得ませんでした。イエス様はなんでこんなに汚いところに置かれてしまったのか、居場所がなかったからですね。けれども皆さん、もしイエス様が本当に清潔で王様が寝かされるようなベッドの上で生まれたとするならば、イエス様は、貧しい人たちとは何の関わりもないような、もう高い高いところに出しているような感じですけど、しかし、皆さん、少なくとも皆さんは馬小屋で、生まれたわけではありませんね。もっといいところで生まれたはずです。イエス様はもっと最低な汚いところでお生まれになった。こんなイエス様、王の王たるお方、清いお方、天の神様の御子であられるイエス様がこんなに貧しく汚い最低な場所で生まれた、 だからこそ私たちはイエス様に届くことができるんです。ね、何メシア、神の子、そんな高いお方と自分は何の関わりもない、ね、言ってるいうような方でも、少なくとも馬小屋の中で生まれてはいないはずです。ね、馬の餌箱、ね、馬、まあ、動物ですね、動物の餌箱の中に寝かされて赤ちゃん時代を過ごしたわけではないでしょう。イエス様は神の子であられるお方なのに、そんなにまで低く低く減り下ってそこに寝かされたんです。このダビデの町と呼ばれるベツレヘムで、でこの、4節にダビデの町、ベツレヘムというダビデの町と書いてあるんですけども、旧約聖書を見ますと、ダビデの町といえば、大体もうベツレヘムではないんですね。ダビデの町といえばエルサレム。ダビデが、占領して建築した町、エルサレム、ね。エルサレムですね。そこを普通、旧約聖書ではダビデの町と呼んで、ね、人々がダビデの町といえば、あの、エルサレムだな、ね。イスラエルの首都、エルサレムだ。そういうふうに大体、想像するんですけども、しかしこのベツレヘムもまたダビデの町というんですね。なぜ？ダビデの家がそこにあったからです。エッサイの家がベツレヘムにあり、ダビデはベツレヘムで生まれました。で、それでベツレヘムもダビデの町と言われるんですけども、このダビデの町へと、ね、マリアとヨセフはこの時強制的にここに移動せざるを得なくてなって、そこでイエス様はお生まれに なりました。そしてまた同時にですね、このベツレヘムという町にもう一グループの人々がイエス様のお生まれを見に来るんですね。それはそのもう一グループの人たちとは羊飼いたちです。羊飼いたちもこのベツレヘムの地へと、ね、御使いたちのお告げを聞いて集うことになります。8節からお読みしていきます。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって、貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。すると、たちまち、その御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて、神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。アメン。この羊飼いたち、なんと幸いなことでしょうね。この羊飼いたちに、なんで御使いたちが現れたのか。ね、確かに羊飼いたち、もう皇帝アウグストの住民登録にここから漏れてしまうような、もう人間扱いされないような癒し身分だったかもしれませんけれども、この羊飼いたち、ね、野宿で夜番をして羊たちを見守っておりました、ね、羊、まあ、愚かな動物です。もう短視眼で、ね、もう目の前 2,3 メートルぐらいしか見えなくて、その向こうが見えないですね。近眼ですから。それに愚かです。もう何かね、ちょっとびっくりすると、もうどっちに行くかわからないんですね。もう、こっちに避けるかと思っていたら、こっちに突進してきたりとか、ね、もう本当に心が動揺したら、どんな行動を取るかわからない。ですから、ね、100匹の羊を導くよりも、ね、迷子になって恐れた1匹の羊を導く方がはるかに難しいとも言われています。羊、勝手に、ね、自分の居場所を出て行って、柵を乗り越えて危険な方に向かっていって勝手に、ね、動物野獣の餌食にされてしまうような、そんな愚かな動物。この羊を予番しながら見守る羊飼い、ね、本当に皆さん、この時代も暗闇の時代の中においてしっかりと生徒たちを見守って、ね、いる、そのような人たちは幸いです、ね、主から 任命されるんですね。羊、ね、愚かといえども、しかし、主に生贄にされるのに有用な動物、それは羊です。それに、また、ね、毛皮が取れますね。肉、ね、肉も食用になります。そんな有用な羊たちをしっかりと予番する、ね。皆さん一人一人も主に捧げられる羊と、ね、なることができます。皆さん自身がしっかりと自らを清めて、清く保っているならば、皆さんも主に捧げられるものとなることができるんですけども、で、この羊飼いたち、ね、確かに羊飼いであるんですけども、あまたいる羊飼いと違うところがあるんですね。この羊飼いたちは、御言葉をしっかりと愛して、御言葉を暗記してるんですね。テピにされてるんです。なんでそれがわかるか。その鍵となるのは、御使いたちが言った、今日、ダビデの町でという言葉です。ね、ダビデの町。普通の人だったら、あ、ダビデの町、エルサレム、エルサレムで、あの王宮の神殿のあるところで、救い主がお生まれになるのかなって、ね、そう思うところが、でも羊飼いたちは、いや、ベツレヘムに、ね、行こうって言うんです。15節見ますと、ね、御使いたちは彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。ねえ、ベツレヘムに行くんですね。エルサレムではなく、羊飼いたちはベツレヘムに行きました。なんでベツレヘム、ね、ダビデの町と言われてベツレヘムなのか。ミカ書を羊飼いたちは暗記していたんだからですね。ベツレヘム、ね、今日ダビデの町で救い主がお生まれになった。あ、じゃあダビデの町か。いや、待てよ、ね。ダビデの町、ベツレヘムじゃないか。なぜなら、ね、救い主がお生まれになるのは、ね、エルサレムとは書いていない。ベツレヘムとミカ書に書いてあるではないか。そうだ、じゃあベツレヘムだ。よし、じゃあベツレヘムに行ってこのことを見てこよう。その相談が、羊飼いたちの間でなされたんですね。彼らは御言葉をしっかりと暗唱していた。だから、このね、救い主がお生まれになったというこの日、ね、エルサレムには行かずにベツレヘムに行って、そしてこの救い主の御顔を仰ぎ見ることができたんです。皆さん、この時代、御言葉を暗唱しておくべきです。この羊飼いたちのように、しっかりと羊を予番しながら、もう本当に弱い、迷っている羊たちをしっかりと晩して、そして御言葉を手にして暗唱している人は幸いです。この本当に主からの特別な示しをいただいて、特別扱いを受けることができるからです。皆さん、この時代しっかりと御言葉を暗唱しましょう。このベツレヘムへと、ね、羊飼いたちも行きました。マリアとヨセフも行きました。ベツレヘム、ダビデの町、ね、このダビデの町、これが今日のキーワードです。ダビデの町。ダビデ、これは、ね、どういうことか。非常に、ね、イエス・キリストの誕生とこのダビデの町は関わりがあります。マタイの福音書の最初も、ね、ダビデの系図で始まりますね。イエス・キリストの系図、ね、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、ね、それが新約聖書の最初の言葉で系図で始まるんですけども、ねアブラハムからダビデまでが14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からイエス・キリストまでが14代、その 14×3 の人たちが名前を連ねるんですけども、非常に不思議な系図なんですね。ある人たちはその系図から除外されてるんです。列王記とか歴代史見ると、あれ、あの人もいるはずなのになんでこの系図から除外されてるのという人たちが何名かおります。またその系図の中に本来女性の名前は系図の中に入らないはずなんですけど、なぜか4名の女性たちが名前連ねてるんですね。なんでこの系図、ある人たちが除外されて、ある人たちの名前が入っているのか。キーワードは信仰です。信仰のある人たちがこの系図の中に、ね、たとえ女性といえども、異邦人といえども、ね、ルツとかラハブとか、もう本当に異邦人の女性たちが名前をそこに連ねて、また、その中から取り除かれてしまった王たちの名前もあります。本来神の民の血筋であり、ね、神の民であるはずなのに系図から名前が抜かれてしまう、こういうことはあるんです。 なぜ信仰、その人の信仰が悪いと、ね、その系図から抜かれてしまう。けれども信仰があるならば、いかに異邦人の女といえども遊女といえども、ね、その系図の中に入れられる。皆さん、本当に神の国の系図には本当に信仰が必要です。たとえね、教会何年通っていようとも、信仰がない人は系図から抜かれてしまう。ね、信仰がある人は、ね、たとえもう以前までもう本当に自楽な生活を持っていたとしても、信仰で、イエス・キリストを信じる信仰、あなたの民こそ我が民、あなたの神は私の神、そういうふうに入ってきた人は、栄光の系図に入れられるんです。この14代、ね、14という数字、これはダビデの数字です。ね、ダビデ、ヘブライ語だ、ね、あの、ダレットという文字と、バブという文字と、ダレット、ね、ダブド、ね、ダレットが4、バブが6、ね、ダレットが4、ね、4、6、4、足すと14です。ダビデ。ダビデはどういう意味か。愛されたものという意味です。愛された者の家系に加わることができるのは信仰のある人が加わることができるんです、ね、信仰がある人は愛される者の家系14のその中に、ね、入ってくることができるんです。愛された者は、ね、アブラハムからダビデまでの本当に信仰の時代においても、あるいはダビデから、ね、バビロン捕囚までの本当に信仰を主に背く人たちの世代の中にあっても、あるいは、ね、バビロン捕囚からイエス・キリストの時代までの、もう予言も断たれて、ね、しまっているような時代の中にあっても、主に愛されたもの、それは信仰のある人は、主に愛されたものの家系に加わることができるんです。皆さん、ね、信仰を保ちましょう。信仰があるでしょうか、ね、本当にイエス・キリストを信じる信仰、これによって、神様に愛されたもの、ダビデの家系に加わることができて、そしてこのダビデの町、これがわかるんです。ダビデの町、ね、そこに、マリアとヨセフはもう強制的に生かされました。それは予言の成就のためですけれども、羊飼いたちはダビデの町と聞いて、愛された者の町、あ、これはエルサレムではない、ベツレヘムだと。それで羊飼いたちは、この御使いたちの告げを通して、ベツレヘムに行って、見事イエス様とお会いできました。イエス様とお会いできるためには、この暗闇の時代の中においてしっかりと御言葉を宣言し、御言葉を手ピリンし、そして本当にイエス様を愛する信仰、これがある人が今この時代、皆さんもイエス様とお会いできるんです。イエス様はね、羊飼いたちにとって意外な形で現れました。赤ちゃんなんです。こんな布にくるまって、しかも貝羽桶に、ね、布にくるまれて、汚い動物の餌箱の中に入れられている、それがあなた方のための印である、御使いに言われました。イエス様は本当に癒しい汚い中にお生まれになられた。しかしそれでもイエス・キリストは全世界全宇宙の宝なるお方です。その宝なるお方がこんなちっちゃい柔らかい赤ちゃんになられて、馬の、ね、動物の餌箱の中に宿られた。これは本当に大いなる印です。大いなる奇跡です。あの素晴らしいお方、神の子なるお方がこんな癒しい私たちの中に宿ってくださった、大きな印です。奇跡です。羊飼いたちは、ね、急いでこのベツレヘムに行きました。16節そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見た時、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆、羊飼いたちの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて、思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。アーメン。誠にこの集いの中は、ね、確かに、ね、貧しいような成り立ち、社会からはみ出てしまったような羊飼いたちや、ね、またもう人々の宿屋からも弾き出されてしまったようなマリアとヨセフ、そしてイエス様、その社会から見れば、外から見れば貧しい、ね、そういう癒しい集いに見えたかもしれません。けれどもこの集いの中にキリストの喜びがあったんです。彼ら御言葉を愛し、 また本当の真に主の御言葉に従順して行く、ね、このマリアとヨセフ、本当にマリアとヨセフ、主の御言葉に従順する志があったからこそ、このイエス・キリストの母として、またイエス・キリストを守る父としての役割が与えられたんです。この時代、この暗闇の時代、本当に、ね、御言葉に対する従順する者のところに、イエス様は宿ってくださいます。いかに社会から、ね、貧しい、つまらないように見えても、それでもイエス・キリストがおられることの喜び、これは何にものも奪い去ることはありません。どうか皆さん、この時代、しっかりと御言葉に目を向けましょう。また、本当にイエス・キリストが意外な形で現れるかもしれません。当時は赤ちゃんという、全くもって意外な形でメシアなる方が現れました。今、この時代もイエス様は本当にどういう形で現れるか、本当に意外な形で現れます。まさかこんな、ね、癒しになりたちでは来ないだろう。いや、イエス様は本当に皆さんに時に赤ちゃんのような成り立ちで、時にはこんな人をイエス様のお入れしてるんだろうか。いや、イエス様を信じる信仰がある人であるならば、どんなに汚い身なりであったとしてもイエス様を宿してるんです。イエス様を信じてる人は、どうか皆さん、このイエス・キリストと出会う皆さんでありますように、この時代御言葉に目を向けてイエス様と出会って、決して誰にも奪われない喜びで満たされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がこの救い主イエス様、この方を見続けて、この方と出会うために、皆さん自身が賛美と祈りを持ってイエス様にお捧げする時を今持ちましょう。
この方こそ主イエス・キリストです。アーメン。愛する恵みの深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今日はこのルカ伝の御言葉から、イエス様が私たちのためにお生まれになったその時のことを、御言葉から私たちに詳しくお話をいただき、心から感謝をいたします。イエス様は素晴らしい王宮の中のでお生まれになる方ですのに、貧しい馬小屋の中で、しかも貝場桶の中に寝かされて、本当に私たちのこの貧しい心の中に生まれてくださり、本当にイエス様のそのお生まれから私たちは、私たちの手の届かないようなところではなくて、本当に私たちがイエス様を心から信じ愛し、救い主としてあがめ、神様として本当に信じることができるように、イエス様が低く低くこの地上にいらしてくださったことを心から感謝をいたします。私たち本当にイエス様のお心とはだいぶ違う、貧しいものなのに高ぶった、本当にイエス様のお嫌いになる心の持ち主でしたが、イエス様がお生まれになってくださったことによって、私たちは身を低くし、減り下ってイエス様に本当に聞き従い、イエス様のおっしゃることをしっかり聞く ものとしてイエス様の尊い救いに預かったことを心から感謝をいたします。どうかイエス様、この感謝の心をいつも忘れない私でありますように。そしてイエス様のお生まれを心から喜び感謝し、イエス様の前にへり下った者として生涯を主に捧げて従っていくことができますように。どうかこの私を顧みてくださり、憐れんでくださり、本当に助けてくださることを心からお祈りいたします。どうかイエス様、この救いを私たちばかりではなく、どうか私たちの家族、親族、また友人、知人、本当に私たちがへり下ってイエス様に従っているときに、その方々にイエス様を伝えることは本当にイエス様が語らせてくださり、イエス様が言う言葉もすべて教えてくださいますから、勇気を持ってそのことを実行する私としてくださいますように、心からお願い申し上げます。本当にこの良き知らせを聞くことができ、本当にイエス様の救いに預かるようにイエス様が導いてくださったことを心から感謝し、さらにイエス様のおっしゃることをよく聞いて分かるものにしてくださいますように、よろしくお願いいたします。いつまでも鈍いものではなくて、どうかイエス様のおっしゃることをいつも心に留め、しっかり聞くことができますように、そしてそのイエス様のおっしゃることが聞こえますように、よろしくお願いいたします。主が助けてくださり、ここまで守ってくださったことを感謝し、さらにイエス様によって生きることができますように、どうか助けてくださることを心からお祈りいたします。尊いイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。アーメン。ダビデの町、主よ、私たちも本当に愛された者の町となることができますように。愛された者の家系へと、主よ、その14代の中へと、どんな時代であっても、主よ、時代が良くても悪くても、また全く予言が途絶えてしまったような時代でも、御言葉という灯火を見続けて、そしてベツレヘム、エフラテ、この町を目指して私たちも進んでいくことができますように。どうか一人一人がパンの家、御言葉の家に宿り、実り大きい場所、そこがいかに主よ田舎のような癒やしいようなところであっても、そこに目指して進むべき、イエス・キリスト、本当に赤ちゃんとなられたイエス・キリスト、この方を私たちも仰ぎ見ることができますように。どうか一人一人にこのダビデの町へと進む志を与えてください。今日あなたがこれらの愛されたものダビデ、この町へと導く道の筋をあなたが示してくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、 御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続きそれぞれが祈る時を持ちましょう。